花子です。林正隆の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正隆がスコンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、大月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では早速質問です。社会人20年目で一つの営業部の部長を担当しております。日々できるだけ多くの営業に声をかけ鼓舞しようと奮闘しておりますが、どうもうまく全体の意識を上げることができず悩んでおります。様々なタイプの営業がいる中で、林さんが心がけていることをいくつかご紹介していただけたらと思います。よろしくお願いいたします、ということです。
はい、
結構これはこの方だけじゃなくて多くの方がなんか悩みとして持っている話かなと思うんですが、
まあ自分自身もね、まあ部長ではなかったけどその課長、はい、になった時にやっぱり一つの障害があってね、まあ、壁がね、
はい、
あって、得てしてまあこうやって、まあ、このマネージャーになって、まあ、部長になるような人っていうのは、
はい、
まあ営業マンの中では多分数字が良くてね、
はい、
多分自分がこの、まあ、自発的に、盛り上がれる、
はい、
燃焼できるタイプの人多い、
プレイヤーとしては、
でいろんな人間がいてね、
はい、
その要は自分でこの盛り上げていける人間もいればね、
はい、
その人に言われて人に鼓舞されて盛り上がっていく人間もいれば、
はい、
あるいは言われても盛り上がらない人間もいるんだよね、でいろんな人間いるのよ、メンバーには、
はい、
でね、でこの人がね、どういうところにこの、まあ、焦点を当てて、まあ、この質問をしているのか、
はい、
もしかしてね、まあ、営業部長だから、まあ、何十名かいるのかな、部下がね、その中でもしよ全員を鼓舞しようと思って、ね、考えてるんだったら難しいと思う。
なるほど、
組織ってそういうふうにならない。
まんべんなくということだと難しい。
どういう組織でこの要するに切ったとしても区切ったとしてもね、
はい、
やっぱりその262っていうまあ法則っていうのがあって、ある部分でね、262って分かる、上の2割はすごくできるんで、6割は普通なわけですよ、で2割はやっぱり良くないんだよ、お荷物ってやつね。でこれはね、じゃあ上の2割だけ取ったらいいじゃんと思うじゃない、これ面白いことに上の2割取っても同じようにできるんだよね。
その中で、
そう、どこを取っても262になっちゃう。これはもう組織の論理でね、だから全員が鼓舞することはまずないと思った方がいい、だからまあ、この6割の人間ね、6割 の、 その言えばやる人間に、焦点を当てて、まあ、いろんなことをやっぱり考える必要があると思う、で、まあ、その中でも人間ってのはいろんな種類の人間がいてね、例えば1言えば10できる人間、あるいは理解する人間もいれば、10行ったって1しか分かんない人間もいるわけよ。
そうですね。
でもね、得てしてなんか前者の方が優秀だと思うじゃない、
はい、
実はね、一見そう見えるんだけど、深いところに行くと意外とそうでもなかったりするんだよね、1行って10納得できる理解できる人間っていうのは頭の回転は早いんだけど、早い土地で浅い人間が多いんだよね、割とだよ。
そこってでも難しいですよね、見分けるたり感じることって、
難しい、
よく見えちゃいますもんね。
よく見えるんだけど、本当に深掘りしてコミュニケーション取っていくと、あ、そんな程度で考えてたのかってのがよく分かるから、浅さが。
なるほど。
で、得てしてそれで当たり前のようにその彼らは、仕事ができる、あるいは勉強ができるっていうふうに言われて育った人材なんだよ。
でしょうね、
割とパッと聞いてパッと分かる人間っていうのは記憶力もいいし、あるいはその触りの部分、要するに回答を出すのが得意なんだよね。でも人間の根幹にあるものが、じゃあその彼らが分かるかって言ったら、あまりそこまで気にしてない人も多い。
深い話だな。なるほど。
だから、まあ、営業成績だけで言うと一見よく見えちゃったりするんだよね、容量いいから。で、容量の良さと本質的なそのじゃあ成長とかね、あるいはその企業にとっての、 その財産になるべく人材かどうかってまた別の話だから、全然、 うん、割とまどろっこしいけど一回覚えたらもう本当に愚直にやり続ける方が企業にとってはいいこともいっぱいあるんだよね、うん、あるいはすごく深いところで読める人間、気遣いができる人間、気配りができる人間、その方がはるかにその人一人で見るとパフォーマンスが落ちるかもしれないけど、全体的に見るとその人がいることによってパフォーマンスが上がることも結構あるんだよ。だからこれがチームの見方なの、組織の。
なるほど。
で
その人の評価っていうのはどうやってするんですか。あんまり分からない、
うん、
表立たないじゃないですか。
それを見るのがこの部長の役割なんだよ、マネージャーの。全体を見なきゃいけないんです。
うん、
だから全体でどういう雰囲気になってるのか、その雰囲気を作り上げてる、あるいは、それをパイプ役になって潤滑っていうのになってるのは誰なのかっていうところを評価してあげる、そういう人に対してはね。だ結構やっぱ深いもんでね。
でね
ピンで見るとね、例えば営業成績が上がってるか上がってないかだけで見ちゃうじゃない、
うん、
でもこれを組織で見た時にはそうじゃないんだよね、必ずしも。
うん、
ピンの要するに、積み上げが営業所あるいは営業部の数字だと思ったら大間違いで、
うん、
そういった考え方は1個あるんだけど、でもこの人がいるからいることによって、
うん、
その本来はじゃあ10というパフォーマンスしかない人間もこの人潤滑がいることによって12まで上がることもあるんだよ、
うん、
それをトータルで組織なんだよね、
うん、
だからこの今のね質問している部長っていうのも、まあ部長になったばかりだと思うんでね、
うん、
でもそういうところまで見えてないんだと思うんでね。で、あともう一つその、まあ、そういう一つの見方もあれば、あるいは特性があってね、
はい、
それぞれみんな特性が違ってて得意分野も違ってて、はい、あるいは、その得意分野分野でこの仕事に合ってる合ってないもあるわけや、
うん、
適性が、
はい、
だそういったこともちゃんとね考慮して見てあげないと、
うん、
そのメンバーそのものもやっぱりこのやっぱ自分のことをね真剣に見てくれてるかどうかとか、頼りにされてるかどうかとか、
うん、
やっぱそういうふうな目で見ちゃうんでね。だからやっぱマネージャーとしてのまあ信頼関係を築くにはね、
うん、
そこをすごく大事にした方がいいかなと、
うん
うん、なるほど。じゃあこの日々できるだけ多くの営業に声をかけってあるんですけど、
うん、
もっとその手前のコミュニケーションも取った方がいいっていうところが一つのメッセージではあるんですか。うん、
声をかけるってすごく大事なことです。これはもうすごくいいと思ってるね、うん、でもその声のかけ方ってもあるでしょ、
うん、
相手が分かんないとなんて声かけていいかも分かんないですしね。
で調子がいい時に声をかけてくれて嬉しい人と、
うん、
調子が悪くなって声をかけてもらいたい人といるでしょ。
深いですねこれね、
うん、それは違うんだよ人間って。
それはもうコミュニケーションの中で特性を見て声のかけ方を変えてるんですか、林さんだった
ら。声のかけ方変える、特性が違うから。だからある人間にはとことん叱ったりするけど、
うん、
ある人間はあえて叱らなかったりするんです。
うん、
でその叱る叱らないのも含めてその時の状態とか状況とか見た中でやっぱ分けてるね。これがまあ区別なんです。
うん、なるほど。とかここに出てる鼓舞しようとするだけではなくて鼓舞しない方がいい人もいるってことですね。
鼓舞しない人もいるでしょ。
うん、
じゃ鼓舞することが全てかってさ必ずしもそうじゃないよね。
うん、
なんかその営業マン的に言うとね、
はい、
なんかわーっとこのね、
うん、
モチベーション上げてみたいなイメージが強いかもしれないけど、
はい、
でも実際そうじゃないけどね。現場では
タイプがいますもんね。確かに、
うん、はい、いろんなタイプがいて本当にいろんなものを分析して、
うん、
ちゃんと理論立ててね、
うん、
ソリューションを作っていってそれをお客様に正確に説明する人間もいればね、
はい、
なんとなく社長と簡単に仲良くなるやつもいればね
、はい、
いろんなタイプいるわけですよ。だからやっぱ全部やっぱり認めてあげないとまず、
うん、
で認めてあげてる中でその人の特性に合ったものをやっぱり伸ばしてあげる。で特性の中でもやっぱり間違ってることは間違ってるってやっぱ指摘してあげなきゃいけない、
はい、
うん、でもその叱り方もやっぱり変えなきゃいけないね、
うん、
大変ですね
いやだから部長とか役員とかというのは大きな対価をいただいてるわけよ。
そういうことで、
うん、逆な会社多いけどね。
逆、
うん、課長とか部長になると収入はいいけど、うん、やってることが楽なことやってる人間多いけどね。もうそういうのはね外から見てすんごい分かるわけ。
分かるんですか。
分かる分かる、うん、
なんで分かるんですか。
だって今みたいな深い話していったら、
うん、
全然知らないから。
あ、
その社員のことも、
うん、
うん、いや数字の管理するのは簡単じゃん。別にこれ出てる数字読めばいいんだから、
うん、
こんな簡単なことをやるための、
うん、
それだけの大きな対価もらってるわけじゃないわけですよ、
うんうん、
そこまで人間として深く入っていって、
うん、
でそのモチベートをねしていく個別に、
うん、
だから役職ってのは、 だから役割っていうのが明確になっていくわけなんです。だから企業もね、やっぱりこの役割と責任っていうことをしっかり持たなきゃいけないのはここなんです。
なんかすごい深い話になりましたねこれね。はるちゃん、なんかわかる？
上の人は大変だなっていうことは分かりました。ちゃんとしてるところは
そうなの、うん、上の人はね、ほとんどの会社が大変じゃなくなってるから、うん、企業がうまくいかなくなるの、うん、で上の人が大変だっていうかね、あの本当に真剣にやっているところは下もそれを見て育つからね。
確かにそうですね、
うん、
でも今みたいな話でこう関わってあげて特性を見極めていろんな対応してくれたら部下も伸び方が違うかなって感じましたけどね、うんうん、
違うよ。だからそういう風になりたいと思うから、
うん、
やっぱり自分にはできないこと、あるいは自分とは全く違うね、あの深さを持ったような上司につくと、
はい、
人はそれを見てそういう風になりたいと思うんです、
うん、
これが人間なんだよ、うん、人間ってのはね、みんな成長欲持ってる、
うん、
でみんな自分に期待をしてるわけなんです。でもその期待をなくしてるのは、なくさせてるのは上なんだよ、
うん、
だから子供が例えばね、仕事をしなくなる、今の子供ってのはまあ学生が例えば仕事に就かないとかいろんなことあるのは大人の問題なんです。大人が魅力ないからなんです。ああいうふうになりたいとかこういうふうになりたいね、あんなふうになれたらいいだろうなってもし大人を見てね、
うん、
もし思うんだったら絶対にみんな就職するよ。
そうですよね、かっこいいですもんね。
そう、
単純になんか今の話聞いてそのね、なりたい自分がそこにあるかどうかって結構大事な部分だなっていうのをすごい感じました。
目標となる人になること、うん、上の人はちゃんと
この質問の、ね、部長は、まあ、自分がもう一生懸命何かね、あのやんなきゃやんなきゃっていうふうに考えることも一つあるんだけど、それ以上にね大事にしてほしいのは、まず自分が証人であること、
うん
うん、その背中を見せること、まあ、そこからね始めていくと、またこういったことも違ったまた側面で捉えられるから、また質のね大きな成長になるんじゃないかなと思います、
うん、林さん、大月さん、ありがとうございました。この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正隆に聞きたいことをどしどしご応募ください。Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。